天にいます私たちの父なる神様、私たちはあなたの作品であり、あなたは私たちを生まれる前から愛の対象としてデザインし設計し、お母さんのお腹を借りて組み立ててくださいました。そして時至って私たちに命を与えてこの世に生まれ入れさせてくださり、また生まれる前から背負い続けてくださっているあなたは、私たちを気づいていない時にも、また自分勝手に歩んでいた時にも、片時も離れず私たちを導いていてくださることを知ることができまして感謝いたします。お二人の方の証にもありましたが、本当にあなたは素晴らしい方で、私たちを見捨てることがないことをありがとうございます。今日も聖書の言葉を通してさらに深くそのあなたの素晴らしさ、また心から感謝をができるように、神様あなたの素晴らしさをなお深く知っていきたいと願っています。どうぞあなたが親しく語りかけてください。小さきしもべが語りますが、どうぞあなたが助けて導いてくださいますように。主を語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。主報をお持ちでしょうか。主報を少しご覧になっていただけたらと思います。真ん中の段のところに御言葉というところがありますが、そこをまず見ていただけたらと思います。今日中心的に選びました言葉は使徒の働き20章の12節という言葉です。先ほどお読みしていただきましたが、人々は生き返った青年を家に連れて行き、人を語らず慰められた。この聖書の箇所から生き返った青年という題で今日は短くお話をさせていただきたいと思っております。今日は何の日でしょうか。復活祭とも言われますが、英語で言うとイースターと言います。キリストが私たちのために苦しんでくださり、十字架にかかって死んでくださった。それが先週の金曜日として覚えられていました。そして金曜日の夕方にイエス様は墓に葬られました。そして金曜日、土曜日、日曜日の朝方早くまではお墓の中にいらっしゃいましたが、3日目の朝、イースターの朝、この日曜日の朝にイエス様は復活なさって、今も生きていらっしゃるということを覚えるお祭りの時であります。季節は移り、やっとですね、杉戸にも宮城にも、花咲く、特に桜が咲き始めた、かなり広げているその春を迎えることができて感謝をしております。今日まずこの私たちの人生をこの季節に例えてみたいと思うんです。ちっちゃな、河野さんのお孫さんも来てくださったりしているんですが、この幼稚園に入る前、また幼稚園の時、あるいはこの少年時代、幼年時代と言われている時はどんな季節でしょうか。新しい若葉が、緑のこの新緑の若葉が出てくる季節、また桜の咲き乱れる春のような季節ではないかと思います。その後少々生意気になりつつ、青年時代から少年時代、それはどんな季節に例えることができるでしょうか。ひまわりに例えられるように思います。夏です。まあ汗がキラキラと輝く、そういう季節でもありますが、この本当にこのさんさんとした勢いの中で力強く、社会の中で中堅的な働きをしていく、バリバリにこう仕事をしていく、あるいは、このいろんなことに熱中していく、そんな時代ではないかと思います。熟年時代というのが最近言われておりますが、そのような時はどういう季節でしょうか。秋の桜と書くコスモスがですね、咲き乱れ、色鮮やかな紅葉が、出てくる。 さらにはこう実を結んでいく、そういう季節、まさに秋ですね、収穫の秋に差し掛かっている方々だと言えます。晩年という言葉もあるんですけれども、これはこう人生の一番最後の変遷あたりなんですけれども、この聖書的に解釈いたしますと、これはしばしの眠りに向かう冬支度の時のような、そんな風に覚えております。ところがですね、この若くして十分な冬支度もできないまま、十分な死の備えもできないまま、ある日突然死を迎えるという方も少なくないことを、私たちはニュースや身近な人のことで覚えております。実は今日の聖書の箇所には、そのような若くして突然の死を迎えた青年の一人のことが記されております。聖書をお持ちの方は、今日のところをもう一度見ていただけたらと思いますが、20章の1節から読んでいただきましたが、かなり飛ばしまして7節から12節のところに記されている記事に今日は注目したいと思います。20章の7節には、週の初めの日にと記されておりました。週の初めの日、それは、ちょうど今日と同じ日曜日です。キリストが復活されたということを記念する、その朝に、その日に集まっていく。何のために集まったのか、パン先をするため、パンを裂くために集まったと記されています。洗礼式の後、今日は聖餐の時を持つ予定ですが、このパンを裂いて、そしてそれをキリストの十字架の上で裂いてくださったお体だと感謝していく、そのような聖餐礼拝を意味しているところです。そのような時、トロアスという場所で7日間ほどパウロたちが滞在したようですけれども、その中に一人の青年がいらっしゃいました。9節をご覧ください。彼の名はユテコという名前でした。どのような場所に人々が集まっていたのでしょうか。そのことがその一つ手前の8節に記されていました。私たちが集まっていた屋上の間には灯火がたくさん灯してあった。屋上の少し広い場所に皆さんが集まっていたようです。しかもそれは夜中まで続いた礼拝であったようです。朝ではない、この夜から夕方から始めたような状態でした。灯火がたくさん灯してあった。なんだか眠たくなるような雰囲気ではありませんか。クリスマスにはこの食火礼拝といって、このキャンドルサービス、ろうそくを灯してですね、この場所で礼拝をしたりしますけれども、あれをしばらく続けるとですね、だんだんこう空気がよどんでくるというか、濁ってくるんですよね。このよどんだ空気、それは眠気を誘います。さらに夜中に話が及びます。この青年はおそらく、当時のことを考えますと、このお仕事をして一仕事してからこの夕方の礼拝に来たというような状態ではなかったかと想像されます。ユテコという一人の青年がどのようなところに座ってその礼拝に参加していたのでしょうか。窓のところに腰をかけていたと記されています。まあ、窓際族ではないと思いますけども、窓のところに腰をかけて、それは決して眠り心地の良い場所ではないと思います。そこのラウンジのような場所ではないんです。僕様にですね、疲れてるから今日は礼拝ちょっとお休みしようかな、このお眠りしようかなと、お祈りじゃなくてお祈りしようかなと来る方がいるんですけどそういう方の場合はちょっと人目につかない一番後ろのこのラウンジとかに腰を添えられて、そしてこう人知れずこうゆっくりお休みになる場合もありますが、彼は少なくてもそういう初めから寝るために礼拝に参加したわけではなかったと思います。一番寝にくいその窓に腰掛けてですね、そして睡魔と戦おうとしていたんです。しかし9節をご覧ください。彼がどんなに苦闘したのか、 ユテコという一人の青年が窓のところに腰をかけていたが、ひどく眠気がさし、ひどく。パウロの話が長く続くので、そうですね、パウロは長々とメッセージしたようです。とうとう眠り込んでしまった。この書き方はわかりますか？ひどく眠気がさし、しかも追い打ちをかけるように話が長くなったので、とうとう眠り込んでしまった。一生懸命こうつねったりとかですね、こうやってやりながら、起きようとしてたんですよ。でもだんだん、みたいな、こんなになってしまって、ついに睡魔に負けてしまったという状況であります。昔こういう冗談を私は言ってたんですけども、スポーツの選手で一番強い選手は誰か。水泳の選手ではないか。なぜか。水泳の選手を英語で何と言うのか。スイマン。はい。分かっていただけますか。眠りが襲ってくるときに私たちはそれにかなりこう、持ちこたえることができるかもしれませんが、徹夜明けとか、もしくは睡眠不足が重なっていく、あるいは昼夜逆転するような中で、ぐっすり十分に眠れなかったときに車を運転したらですか、どうなりますか。信号待ちしているときに寝てたりとかすることがあります。怖いです。そして運転しながら意識が飛んでしまうことがあります。そうですね。恐ろしいことになります。気がつくとどこかにぶつかっているということもあるでしょう。命があるのは神様の守りです。このユテコという青年は一生懸命起きていようとしたんです。真面目に礼拝に耳を傾けて、とにかく頑張って恋愛だから眠っちゃいけないと頑張っていたんです。ところがこの睡魔に負けてしまいまして、とうとう眠り込んでしまって、しかし恐ろしいことが起こりました。皆さんこう熱心にこうメッセージを傾けて耳を傾けていたんですけども、突然ですね、ドバーンって音がしたんですよ。でみんながこう、その時初めて彼の方を振り向いたと思うんですけども、何が起こったのか、非常に悲しいことが起こっておりました。3階から下に落ちてしまったその青年。3階建ての、その3階に集会が持たれていたようですが、なんと3階から下まで落ちてしまった。そして、大変驚くことに抱き起こしてみると、もう死んでいた。心臓が止まっていた。呼吸をしていない。体がだんだん冷たくなっていく。もう死んでいたという状況がそのところに記されております。しかし十節をご覧ください。パウロは降りてきて彼の上に身をかがめ、彼を抱きかかえてこう言いました。心配することはない、まだ命があります。この十節だけを見ますと、彼はまだ死んでなかったんじゃないかと思う人がいるかもしれない。ところが先ほどの9節を見てみますと、一番最後に抱き起こしてみると、もう死んでいたと記されていました。実はこの使徒の働きを書いたのは、お医者さんをしていたルカという方です。ルカの福音書を書いたのルカさんが、そのルカの後編としてこの使徒の働きを書いたんですが、彼はプロのお医者さんだったんです。ですから死亡診断がちゃんとできるんです。目を開いて虹彩が、ね、この目がどうなっているのか、あるいは心臓がどうなっているのか、呼吸しているのかしないのか、脈があるのかないのか。もう死んでいたという言葉は、このお医者さんが書いた死亡診断書なんです。確かにお医者さんがはっきり見て、間違いなくこの人は死んでしまったという、こう死亡診断が下されたということです。キリストの復活についてもそのようなことを言う人がいます。キリストは十字架で死んでなかったんじゃないか。お墓の中でもまだ、息を吹き返すような、まあ、完全に死んでなかったんじゃないか。いやいや、そんなことはありません。ローマの兵隊たちは、大体十字架から取り下ろす前に、足の骨を折ってですね、それで死期を早めて、そして命なくなった時に十字架から取り下ろすということをします。ところが、イエス様のすねを折ろうとしてきたときに、もうすでに死んでいるということが確認されたんです。脇腹を槍で刺したときに、水と血が分かれて出てくる。 それはまさにこの死んだ人 の、この体からそういうような現象が出るそうですけれども、明らかにイエス様が息を引き取っておられた、間違いなく死亡しているという診断が下されたからこそ足の骨が、くすねが折られなかったんです。十字架というのは恐ろしいものです。両手両足に釘が刺されるんです。そこに体重がかかるんです。でもそのままだと簡単には死ねないんです。ですけどすねを折ったらどうなりますか。全体重がこの両手にかかってしまうんですね。そうすると息ができなくなってすぐ亡くなるそうです。そのようなこの死期を早めることを必要なかったということで、イエス様は間違いなく死なれたということが聖書に記録されております。このユテコという青年も間違いなくこの人は死んでしまった、お医者さんから見てもうご臨終です、これまでですと言われてしまう。もしもそこにこの機械があって心電図が取るならば、スーッといって脈がもう見えないという時が来るのです。私たちは毎日の生活の中ではこの死というものを現実のものとなかなか認識しないんです。したくないんです。自分が必ずいつか死んでしまうということはできるだけ先の場所にして考えないようにしてしまいます。しかし死というものは容赦なくある日突然やってくるものです。お医者さんでさえもその死の時期を見定めることはできません。ある人は突然の不慮の事故であっという間に家族から奪い去られていきます。このユテコ青年も非常に若かったんですよ。これから将来がある人材でした。ところがあろうことか礼拝に出ている中でついに眠りに負けてしまって、そして落ちてしまったんです。しかしその後のところに非常に驚くべきことでありますけれども、この復活の主の力強さを覚えることができます。十節もう一度ご覧ください。パウロは降りてきて彼の上に身をかがめ、彼を抱き抱えて、心配することはない、まだ命がありますと言った。パウロはその時この復活された主イエス様にお祈りをしたと思うんです。主なるイエス様、今は礼拝の途中です。どうぞこの青年を生き返らせてください。御心であるならば再び息を引き返して、また息をして、そして生き返ることができるように神様助けてくださいと祈ったでしょう。身をかがめる、それをこう自分の体温を伝えていくような、そういうこの温かいこの救助措置といいましょうか。そんな中で彼が息を吹き返したのでしょう。ですからまだ命がありますとパウロは語ったのだと思われます。パウロは驚くべきことにその後また上がっていってですね、生誕礼拝を続けます。さらに明け方まで長々と徹夜メッセージを語るんですね。これには人々も参ったと思いますが、しかし昔はこの個人的に聖書も持てない、そして個人的になかなかこの聖書の話を聞くこともできない、ですから人々はこう上からいたスポンジのように、まあ、中国は今そういう状況みたいですけども、聖書が個人的に持てない、読みたくても読めないんですよ。それで公に命のあるメッセージを語ってくる教会もない、それはアンダーグラウンドしかないんです。そこに集まる人は本当に上からいたスポンジのように、少しでも命の水をこの心の中に注いでいただきたいということで、もう真剣にメッセージに傾けて、本当にこの一晩中とかですね、そういうのもあるらしいんです。当時の初代教会の姿に私たちは見習いたいと思います。聖書が印刷されて家に何冊も自分の聖書があれば幸せでしょうか。 そうは言えないと思いますね。かえっていつでも読めるからこそいつでも読まないというですね、東大元暮らしと言いましょうか、この一番身近なところに恵みがあるのにその恵みを味わおうとしないんです。大体そうなんです。私もですね、写真が好きですから外国に行って綺麗な写真を撮りたいななんて思うわけですよ。ところがですね、埼玉県杉田町この辺うろうろしてますと、すっごい綺麗な景色がたくさんあるんです。身近なところに、あ、身近なところにこんな綺麗な景色があったのか、すごいですね、神様ありがとうございます、私は素晴らしいところに住んでいますみたいなことがありまして、そうだと思います。神様は手の届かない遠くに恵みを備えてくださる方ではなくて、ちょっと手を伸ばせばすぐに触れることのできる場所に神様がいてくださり、そしてそこに恵みがあるんです。用意されているんです。ただ求めたらいいんです。ただ見つかるまで探してみたらいいんです。身近なところにありますよ、神様の恵みは。当たり前だと思えば気づかないんです。でも恵みの眼を持って信仰の目を持って見ていくと、ああここにも神様の御手がある、神様の守りがあった、ここにも神様の備えがあった、至る所に数えきれないほど出てきます。パンを割いて食べてから明け方まで長く話し合って、それから出発した。そして12節最後に見たいと思います。人々は生き返った青年を家に連れて行き、一方ならず慰められた。人々というのは教会のメンバーですね。そこに集まっていた神の家族のメンバーです。その人たちはこの生き返った青年を覚えてですね、一方ならずものすごく励まされたと記されているんです。慰められたと書かれている。最後にそこだけちょっと味わいたいんですが、なぜ人々はそこまで慰められたのか。いつの時代でも青年というのは未熟なものでしょう。まだ若いと言われてしまう、青二歳と言われてしまうようなものでしょう。年を重ねた年配の人から見たら大したことがない、まだまだ甘ちゃんだと言われるでしょう。それでもその時その時に精一杯のことを青年はしていると思います。このユテコという青年も一生懸命睡魔と戦っていたと思うんです、真面目に。しかしあろうことか礼拝の途中で落ちてしまって死んでしまったと。さっきそこ空いてしまいましたけども、例えば礼拝の途中にですよ、誰か子供が落ちてしまったと、大怪我をしたとします。そしたら皆さんどうなりますか。おそらく礼拝はストップになるんでしょうね。ですぐ救急車呼びなさいとかですね、こうもう天やわんやの騒ぎになるでしょう。しかしその子が一命を取り留めて無事に回復に向かっていますという知らせを聞いたとします。その時にやはり人間的に考えたら、皆さんが一緒にそれを喜べるというのは一つの奇跡だと思います。なぜ親がちゃんと見ていなかったのかとかですね、そんな冷たいことを言う人が必ず出てくるんです。人間の社会ですから。しかし少なくともここのこの今日の聖書の箇所の人たちは、未熟な青年を温かく受け入れて、そしてその子が礼拝中とんでもないことをしたとしても、それでも温かくですね、受け入れていく。そこに愛があるんですよ。まさにその人たちは、なぜ一緒に喜ぶことができたのか、それは、喜ぶ者と共に喜んでくださるイエス様、泣く者と共に泣いてくださるイエス様、弱い者の傍らにいつも立って、私たちを痛んだ足を折ることなく、くすぶる創心を消すことなく、絶対に私たちを見捨てないで、未熟なものを最後までキリストの御たけにまで忍耐を持って忍耐を持って成長させてくださる、そんな神様と共にこの人たちが生きていたからではないかと私は考えております。幸いなことにこの二人の方が神の家族として加えられています。本当に私たちは心から共に喜び、またこれからもし悲しいことがあるならば共に涙を流すことのできる、そんな家族として共に歩むことができたらと心から願います。命の源である神様、死者の中から復活された神である主イエス様は、しばしの眠りについている死人を生き返らせることができます。ご自身が死から蘇られて今も生きておられる方だからです。 すべての等しい生きる者に命を注がれた命の源である神様だからです。そういうな神が今も生きていらっしゃいます。ですから死は永眠ではなくて冬眠だと私は考えています。クリスチャンの中にも家族の方が永眠しましたのでみたいなことをですね、墓地のハガキを出したりする方います。しかしどこを聖書を探しても永眠という言葉はふさわしくないと私は考えます。悪いことした人も良いことした人も必ずよみがえると聖書は約束してますよ。まともに聖書を読んだら全ての人が生き返ると聖書は書かれています。しかしそのまま生き返った後で神の前に一人一人立たせられて、どう人生を生きたのか、神様が貸し与えた一時的な預かり物の人生をどう生きましたかということが問われる。まさにその面において人生はテストでありますし、一時的な預かり物であります。しかしその時に私たちはよくやった良い忠実なしもべよと言っていただけるような、そんな歩みを一緒にすることができたらと願っています。短く祈ります。天のお父様、ありがとうございます。取りに足らない未熟な私を、かつてあなたは教会へと導き、また洗礼へと導き、教会の公のメンバーとして温かく受け入れられたそのことを思い返しております。決して素晴らしい完全な信仰を持ったわけではありませんでした。しかし神様が良しとされて、その今洗礼を受けなさいと神様が後ろを押してくださり、そして私も若い時に洗礼を受けることができました。ただただ主の恵みであり、また温かく受け入れてくださり、見守り続け祈り続けてくださった教会の皆さんのおかげだと感謝しております。どうか神様、2人の方が洗礼式を、特に誓いを神の前に、人の前に誓おうとしております。その誓いの時をあなたが祝福してくださいますように。また神様がその志、誓いを生涯死に至るまで全うさせてくださることを心から願います。またお二人の方々が洗礼を受けられることにより、それぞれの家族、親族、友人、知人、職場の方、地域の方々が、学校の方々が溢れるほどの祝福を受け取っていくことができますように、どうぞあなたが祝福のもとりとして、世の光として、地の塩として任命し派遣してくださることを心から願います。その後共に聖餐の時も味わいたいと願っておりますが、どうぞ全てを導いてください。感謝し、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。